皆様、新年明けましておめでとうございます。明けましたね。はい、新年明けおめでございます。新年一発目のレイブズナイト、始めていきたいと思いますが、新年一発目からですね、ラジオのうちの相方でもございますアリスセラフィムさん、連絡がつきません。何やってんすかね、ほんと。いやー、今日ぐらいはですね、普通に始めたいかなって思ってたんですけど、煙突なんかしてもですね、なんか話中だったりとか、これはもしや年末年始のいろいろとあって、いろいろとごたごたがあって、大事な方となんか一緒にいるとかそんなことだったりするんですかね。まあ、そんなこんなで、皆様、年末年始はいかがお過ごしでしょうか。私はですね、いつものように実家に帰って年越しうどん、年越しそばを食べてやってきました。本日もですね、レイブンズナイト新年一発目ではございますが、適当にちょろちょろと始めていきたいと思います。はい、まあね、今日がまあ新年一発目のレイブンズナイトっていうことではございますが、まあ、別にね、特別めでたい日とかそういうわけでもございませんので、まあ、いつも通りですね、いつものペースでやっていけたらなって思っております。して、アリスさんはまだ来ないのか。電話だ。早速もう一度電話してみましょう。よいしょ。現在呼び出し中。話し中だよー。これはあれか？これはあれか？私の知らない間に男でもできたか？いやー、アリスさんに限ってそんなことはないはずだが、ちょっと待ってくださいね。スカイプでも思いっきり呼び出しかけてみたいと思います。ほら、アリスさん出てこいや。出てこいや。現在呼び出し中。通話に応答しませんでした。しょんぼり男爵。まあ、年始一発目からですね、なんかこんなしょんぼりした状態でいいんでしょうか。年始一発目のラジオなのに MC が揃わないラジオ、こんなの、いやー、まあ、新しいですね。はい、いいと思います。まあ、そんなこんなでですね、レイブンズナイトは、今年も一年ですね、元気にやっていけたなって思っておりますので、よろしくお願いいたします。あれ、なんか調子が悪いぞ。なんかいろいろとセカンドのモニターの調子が悪かったりしてますが、皆さん映像、音声問題なく、滞りなくお届けできてますでしょうか。なんかメモリーものすごく食ってるものがある、なんだろう。まあいっか。はい、まあ、このような感じでですね、進めていきたいと思います。ラジオは OK だそうですね。まあ、そんなこんなで、レイブンズナイト2015年、今年2015年でございますが、2015年一発目もよろしくお願いいたします。この時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、新年一発目から気合を入れていきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR がお送りいたします。はい、そんなわけでですね、レイブンズナイト始まったんですが、なんか音声、音楽の再生ソフトが調子悪いというわけで再起動かけよう。 今 BGM が落ちました。ラジオはちゃんと聞こえてるのかな？私の音声は入ってるかな？どれだ？どれでしたっけ？そしてこのソフトをもう一度立ち上げる。大丈夫かな？あ、大丈夫そうだ。音声が爆発したり、爆音になったりとか、そんな感じもしてない、みたいですね。はい、大丈夫っぽいです。動作も軽くなったところで。大丈夫ですね。はい、音声再生ソフトもとりあえずは問題なく、動いております。皆さん、再度言いますが、新年明けましておめでとうございます。皆さん、年末年始いかがお過ごしだったでしょうか。私が毎年のこと、実家に帰ったりするんですが、その時に限って風邪をひいたりすることがよくありますが、今年はなんとか大丈夫でした。はい、今日は、新年の放送ということなんで、いつもですね、毎年恒例、年始の放送に関しましては毎年恒例で、お題ではですね、今年の抱負なんかを皆様に募集したりすることがあるんですが、そんな定番のことはですね、今年はやめてですね、普通に、正月の過ごし方、お正月の過ごし方を募集したいと思っております。はい、いきなりお題のコーナー、お題の紹介、行ってみたいと思います。本日のお題を早速紹介してみたいと思います。本日のお題は、正月の過ごし方でございます。正月の過ごし方ってなんぞや、もうすでに正月過ぎてしまってるじゃねえかっていう野暮な突っ込みなしでお願いいたします。実に簡単でございます。既に正月は過ぎていますが、年末年始どのように過ごしたかを聞いてみたいと思います。皆さんですね、リスナーの数だけ年末年始があるわけでございます。大晦日、除夜の鐘を聞きながら、紅白を見たか、どんなテレビ番組を見てたかっていうのも気になりますし、紅白見たりとか、あとは笑ってはいけないシリーズですね。あれなんかも、見てた方多いかと思います。どのようなテレビ番組を見ていたか、またはですね、年始、一発目初詣はどこに行ったかとかですね、何を食べたかとか、そういうのを聞いてみたいと思います。本日のお題ですね。本日のお題は、年末年始の過ごし方というか、お正月の過ごし方ですね。はい、皆さん今年どのようなお正月を過ごしたのか、今年うまくできなかったので来年こそは、早速来年のことを話したら、鬼に笑われてしまいますので、その辺はほどほどにということでですね、皆様のお正月の過ごし方募集したいと思います。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらに書き込んでいただきますと、本日のですね、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。アリスさんが来てくれないとですね、普通のフリートークなんかも難しかったりしますので、アリスさんを待ちながら、今日はですね、ダラダラと放送していきたいと思います。すでにですね、皆さんお仕事は始めてる方もいらっしゃると思います。私も月曜日からですね、普通にお仕事あったりしたんですが、金曜日行くと、結構な方は今週末からまた3連休って方もいらっしゃるのではないでしょうか。土日が休みじゃない、方もいらっしゃるとは思いますし、私も土曜日は休みじゃないんで3連休ってわけにはいかないですけど、年末年始ですね、体調崩さずに、どのように過ごしているのか、その辺も気になりますので、ぜひぜひ、本日ですね、お正月の過ごし方書いてみてください。よろしくお願いいたします。はい、そんなこんなでですね、年始一発目ということですので、何でしたっけ、他にもですね、いろいろと紹介しておきたいと思います。あんまり使うことないんですが、レイブンズナイトはですね、IRC チャットルームっていうのを準備してまして、そちらの IRC チャットルームへ参加していただければ、特定のキーワードを発言するとこのラジオに効果音を載せることができるというそんなシステムもございますので、レイブンズナイト IRC チャットへの道っていうね、リンクがございます。同掲示板のですね、本日のスレッドのとこにもリンク先がございますので、そちらを見ながらですね、ぜひぜひ IRC にも参加していただいたり、あとですね、大航海時代オンラインは EOS サーバーですね、今動画の配信も同時に行っておりますが、動画で見ていただいている方はですね、リスボンの港前ですね、いつものレイブンズナイトのリスボンの港の前が
放送ブースとなっております。
なおですね、レイブンズナイトに関しましては原則ネットラジオ、まあ、ラジオ番組っていうことですので、動画で配信は行っておりますが、動画が動くことがあまりございません。どちらかというと静止画のことが多いです。ですのでね、目立ちたい方はですね、この画面に無理やり映り込んでですね、踊るなり暴れるなりしていただければそれがそのまんま乗ります。ただ動画に関しましてはバックナンバー等は保存しておりませんので、動画で何かやっちゃった、名前見えちゃったって方もご安心ください。こちらはバックナンバー保存されませんので、まあ旅の恥は書き捨て、よくわからんけど吐き捨て、まあ、そんな感じでですね、ひとときの恥だと思って諦めていただければと思います。はい、そんなこんなでですね、レイブンズナイト第374回放送、本日もよろしくお願いいたします。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様に紹介すると同時に、ちょっとしたニュース話題なんかをつらつらつらっと公開していくコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、毎週水曜日にアップデート更新なんかが行われますので、そちらのですね情報を、そちらの、情報をですね、こちらのラジオでいち早く皆様にお届けするっていう、毎週ではございませんね、まあ隔週になったのかな、アップデートなんかそういったものも行われますので、ぜひぜひ、隔週ですねそちらを聞いていただければと思います。なんか重いなって思ったら、よいしょ、よいしょ、よいしょ。なんかブラウザが、暴れてるみたいです。はい。ブラウザが暴れてて、すごい重たいみたいです。よいしょ。これは何が起こってる、行われてるんだ、なんかですね、ブラウザが、何でしたっけ、ネトラジのですね、音楽再生ツールにブラウザがついてるんですけど、そちらがですね、どうやら暴れてるみたいです。おかげでですね、なんか妙に重たくなってるって感じではございます。はい。どうしてこうなった？あ、大丈夫ですね。大丈夫です。復活しました。はい。まあ、ネットラジオを放送、簡単に放送できるようにですね、ブラウザがついてたりしてるんですが、そのブラウザがどうやら暴れてたみたいです。とりあえずですね、この音楽の再生ツールよく使ってる、RAZ スタジオっていうツールがあるんですが、まあ、そちらはですね、もうだいぶ古いツールでございまして、もう公開されてないんですよね。ですので、まあ、そっちの、ブラウザなんかが、まあ、更新されないので、ネットラジオのホームページなんか更新されたら、そこのブラウザで不具合が出てくるっていうことがあるみたいです。まあ、そのブラウザのホームの URL をですね、私の自分のサーバーに変えましたので、安心安全でございます。特に。そういったトラブル等々は出てないみたいです。はい。まあ、DOL ヘッドラインの方に進めていきたいと思います。DOL ヘッドライン。 年末年始のイベントなんかがですね、開催されている感じではございますね。まず行ってみたいと思います。大公開時点オンライン、グランアトラスのトピックスから行ってみたいと思います。まずですね、クロノスサーバーイベントアップデート情報1月号を掲載となりました。海の歴史が変わるアップデートセカンドエイジが行われるみたいでございます。クロノスワールドのやつですね、今までのそのセカンドエイジのセカンドエイジが予定アップデートされるそうです。てか毎月すでにちょくちょくアップデートされてるんですが、8月がクロノスワールドオープンで、9月でラ・フロンテーラで、10月でクルスデルスールで、11月でエル・オリエンテで、12月で、ティエラ・アメリカーナですね。で、1月でセカンドエイジだそうですね。いやー、昔から大公開やってると、すべてこのね、アップデートを、まあ、体験したわけですからね。いやー、なんとなく感傷深いですね。大公開時代オンラインも、もう、10周年ですよ。はい。まあ、そんなこんなで、10周年記念デラックスボックスっていうのが出てくるらしいです。大公開時代オンライン10周年記念デラックスボックス、なんと 29,800 円プラス消費税だそうです。 29,800 円プラス消費税ですよ。すげえ、なにこれ。10周年記念ボックスが 12,800 円、デラックスボックスが 29,800 円だそうです。プレイステーション版の場合はバーチャルパックが5800円で、デラックスバーチャルパックが14800円だそうです。で、10周年記念ボックスはですね、衣装が入ってますね。エキストリコルニオと、エキスファンダ、あとですね、エキスパンダとエキスロバっていう衣装が入ってます。でですね、熟練船長のご付といたしまして、雷神、怪人、風神、炎神のお守りが、15、各15個ずつ。で、副官の育成術、大善ですね。こちらが、冒険、交易、戦闘ともに5個ずつ。で、夢追い人への贈り物といたしまして、なめし側の道具袋、1個。で、秘伝の、名称の秘伝が10個。豪商の秘伝10個。特別便乗船券10個、緊急造船依頼書10個、座天使のベール、10個、で、非戦密約の、なんでしょう、これ、なんて言うの、出荷 ?10 個で、化粧道具といたしまして、10周年記念整髪道具、10周年を記念して作られた特殊な整髪道具です。さまざまな髪型に変更できるそうです。で、名利用紙の染色料、美容の匠が用いる髪の染色料です。好きな色に調整して選抜できるそうです。そして、変身道具、自分の顔を永続的に変えられる変身道具式だそうですね。で、さらに特注下手道具、名称の家事道具、武器職人の鍛錬具、防具職人の鍛錬具で、大砲職人の鍛錬具、名工の特殊修理道具、装甲職人の鍛錬具手に入るそうです。で、まあ、10周年記念アップデートで登場する新コンテンツの攻略に役立つ3種のアイテムが詰まった道具箱。そしてですね、30日間バザール中に表示される敷物の柄を10周年記念の柄に変更できる、10周年記念露天敷物染料というのが手に入るそうです。で、さらにですね、著名人の衣装箱といたしまして、ゾフィーやモーガン、トラデスカントさんなんかが着ている衣装がですね、生産できるアイテムがゲットできるそうです。で、さらに特注スカイセール、特注訪問、特注、方反道具一式、特注変異室ですね。で、特殊拡張倉庫だとかですね、 特注ストームセールですね。とか、特注ロイヤルステイする鉄源水槽特注マストが、ゲットできるそうです。で、さらに、引き換え券ですね。いっぱい。何でしたっけ？会費が上がったりとか、まあ、宗教学だとか、財宝鑑定だとか、まあ、要するに、いろいろと、何でしたっけ？生産開始、冒険に役立つアイテムがゲットできるそうです。で、さらに、デラックス記念バーチャルパック、デラックスバーチャルパックと、デラックス、なんたら、なんか怒りがゲットできたりとかですね、Windows 版の限定特典といたしましては、10周年記念コンプリートサウンドトラック、10周年を記念して制作されたコンプリートサウンドトラック4枚組です。サービスインからグランアトラスまでの BGM 全83曲が収録された待望の完全版。うわ、これ欲しい。正直サウンドトラックだけ欲しいです。で、グランアトラスの、豪華公開図も手に入るそうです。でも待ってください。このサウンドトラックは10周年記念ボックスにも入ってるみたいですね。10周年記念ボックスお布施しとくか、これ。で、さらにですね、10周年記念デラックスボックスの、限定特典内容といたしまして、10周年記念の海賊ピストルですね。大航海時代の海賊たちが用いたピストルのレプリカがゲットできたりとか、大航海時代の航海者たちの所持品を再現した望遠鏡、そして真鍮製の方位磁石。なんとなんと、デラックスバッグには現物が付属してくるらしいですね。海賊ピストルとか望遠鏡、コンパス、コスプレのお供にいかがでしょうか。これはあれだな、個人的には10周年記念ボックスを、ゲーム内アイテム目当てに大量に買う人が多分出てくるであろうと思いますので、その分のサウンドトラックを誰かに譲ってもらうと、またはオークションで購入する、これがベストではないでしょうか。まあ、そんなわけでですね、通常版、パッケを複数予約された方、ぜひぜひ私に声かけていただければサウンドトラックだけ買い取ります。はい、というわけでですね、今そろっと、LINE が、アリスさんからなんかわけのわからないスタンプの LINE がやってきました。はい、はい、今現在放送中ではございますが、アリスさんからなんか、犬が震えてるような感じのスタンプが送られてきました。まあ何でしたっけ、お、来たのかな、アリスさんは来られたのかな、はい、お、そろそろアリスさん上がりますよ。あ、気づき、というわけでアリスさんを呼びたいと思います。アリスさんを呼び出し中、現在呼び出し中です。あ、ですです、うん、どうもアリスさん、こんばんは。
こんばんはです。どうも申し訳ございません。
明けおめ。
あ、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい。
アリスさん。
はい。
新年一発目から遅刻だぜ。
はい、申し訳ございません。
いや、まあ別にいいんだけどさ。
いや、遅刻する気はなかったんだけど。
あ、そう？
プロミスさんからちょっと電話があって。
プロミス？
はい。お金を借りようと思って。
プロミス？
あ、はい、はい。
はぁ、あ。まあ、はい、まあまあまあ、その話は。
時間がだいぶ経ってしまったのでございます。
まあまあまあまあ、そういう話は置いておきまして、
はい。はい、
なんでしたっけ、あれだ。あれをやっておかないといけないです。はい。もうすでにヘッドラインのコーナーに突入してるんですが。
おぉ！
新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
アリスさんが来たのでですね、新年の挨拶二人一緒にやっておかないと思いまして。
はい、
やっぱりまあ定番のこのテーマじゃないですか。
春ですね。
春の海ですね。
春の海、
まあぶっちゃけこの明けましておめでとうございますコールは2回目なんですが、まあアリスさんが後からアリスさんも来てくれたので許せるよね。うん。許せる？
え？
いや、うん。あ、なるほどね。電話がかかってたから、いや、電話でなんとか呼び出ししてたら話
中だったんですよ。上がろうと思ったらかかってきちゃって、ちょっとコミった話になって。
はいはいはい。話中だったんですですね。
申し訳ないです。
いえいえいえ。まあまあ。というわけでですね、なんだったっけ。まあ、新年の挨拶もそうそう、今回のお題は、なんか、うん、あれだそうです。
あれって何？
正月です。お正月です。
お正月ですね。
もういくつ寝ると、お正月で。
ちょっと待って。え？まだお正月、終わり？終わったばっかじゃないですか。
いや、まあそうですけどね。今年のお題はですね、今回のお題は、お正月の過ごし方ですよ。
あ、そうなの？
そうなの。
ま
あ、お正月過ぎてしまってますけど。
うん。
まあ、どのように過ごしたかとかを聞こうかなって思って。まあ、というわけでお題のコーナーに関しましては、ちょっと早めに始めて、私とアリスさんの自分語りからスタートしたいと思いますので、よろしくお願いします。
オッケー、オッケー。よろしくお願いします。
はい、というわけで DOL ヘッドラインに戻りまーす。
はい。
なんかね、アリスさん。
はい。
バーチャルパックっていうの、バーチャルパックじゃない、10周年記念ボックスっていうのが出るらしくて。
うん。
10周年記念ボックスですよ。
記念ボックスって、
はい。
何かぬいぐるみか何か入ってるの？
いやいや、ですね、まずその通常の10周年記念ボックスはですね、ゲーム内アイテムたんまりですね。ゲーム内アイテムたんまりと、今までにその公開された10周年記念コンプリートサウンドトラックっていうのがついてくるんです。
コンプリートサウンドトラック？
はい、10周年
記念コンプリートサウンドトラック今までのが全部入ってるってことかな。
サービスインからグランアトラスまでの BGM 全83曲が収録された完全版サウンドトラック4枚組でございます。
うわ、なんかファイナルファンタジー4枚組を思い出しちゃう
よ。それが入ってくるんですよ。で、豪華公開図が入っててですね。で、その他アイテム、もりもり、アイテムのそのもりもりなんかですね、うん、ゲーム内アイテム全46種類208個獲得できるそうです。
え？
ゲーム内アイテムが46種類208個合計獲得できます。
46種類で208個？
そうそう。
で、どういうこと？いや、
1種類5個とかゲットできるようなアイテムもあるかもね。
色違いとか？
いや、色違いっていうじゃなくて、その、名称の家事道具ちゃん、なんだっけ、特注仕立て道具5個とか。
ああ、
1種類5個じゃないですか。
ああ、了解。
そういうのが、なんと、46種類208個が獲得できるアイテム。そして、オリジナルサウンドトラック付きでですね。
うん。
12,800円でございます。
高いよ。高いってば。
さらにですね、
はい、
10周年記念デラックスボックスっていうのがございまして。
うん。
そちらお値段なんと29,800円でございます。
もしもし？
はい。
何？なんか今音切れた。
ああ。10周年デラックスボックスはお値段なんと29,800円でございます。
高い！
29,800円でございます。
高いよ！
そちらにはなんとですね。
はい。
先ほど紹介したゲーム内アイテム他いろいろ入ってる特典プラス、10周年記念の海賊ピストルです。まず1個目、
海賊ピストル。
大航海時代の海賊たちが用いたピストルのレプリカが入ってます。
何それ。
サイズが約36センチでですね、合金
製。でかい。普通のサイズだ。
で、原産国はスペインです。ロゴ製造番号が刻印されて。
本当にスペインが作ったの？
はい。原産国はスペインで。
もしかして、
はい、
レジンキャストみたいのじゃなくて、
はいはいはい。
なんか本当に、鉄みたいな？モデルガンみたいな？
ですね。でですね、ロゴや製造番号が刻印されて、はい、木製の台座がついてるんですが、うん、まあ、こちらは鑑賞用のインテリア品ですので、弾丸発射機能等はございません。
うん。
さらに、この、海賊ピストルは職人による手作り製品であるため仕上がりには個体差があります。だそうです。
ほうほうほう。
で、もう一つ、10周年記念望遠鏡ですね。大航海時代オンラインの航海者たちの所持品を再現した望遠鏡だそうです。
うん、
付属の木製ケースには大航海時代オンラインのロゴが入っておりまして、サイズは約32センチ。材質は真鍮製で、原産国はインドだそうです。で、さらにですね、真鍮製の方位磁石ですね、10周年記念コンパスですね。オリジナルデザインが施された直径約8センチ、真鍮製の、インド産だそうです。
インド産？
はい。
一体、どんだけ外国で作らせてるの？
さあ。まあ、そんな、10周年記念海賊ピストルと、望遠鏡コンパスが入って、お値段29,800円でございます。
いやー、それちょっと高いよ。
ちょっと高いですか。まあ、結構強気のお値段でございますが、なんかあのユーストリームの音声が、途切れかかってるらしいんですが、大丈夫かな、ちょっと待ってくださいね。いろいろと、あ、ですです。ユーストリームの放送大丈夫でしょうか？ネットワークの問題か？通信の問題か？そっちか？アリスさん、私の音声、途切れてたりしてますか？
大丈夫です。
とりあえず大丈夫？
うん、さっきなんか、ヒューって縮んでったけど。
あ、はいはいはいはい。
今平気。
今平気ですか？
うん。
ちょっとあとはそのリスナーさんとかに確認してもらってですかね。今は大丈夫かな？よくわからないけど。
僕は大丈夫。
まあ、そんな、10周年記念ボックスが出るそうです。29,800円、チャーリーン。
チャーリーン。高い。
まあ、でもね、私正直、12,800円のサウンドトラックは欲しいです。サウンドトラックが欲しいです。というわけで、誰かのアイテム目当てで複数個買った方、私にサウンドトラックを譲ってください。書いております。
ヤフオクとかで出るんじゃないの？
出ると思いますよ、正直。
うん、
ゲーム内アイテムたんまりですから、そちら目当てで買う方がいたら、うんうん、複数買う人もいるじゃないですか。
うん、
まあ、その分でちょっとあれが出るかもしれません。
お
ー、はい。でですね、あとですね、オンラインゲームで福袋2015、こちらは1月20日まで開催中だそうです。春の運試し福袋でレアアイテムですね。
福袋っていう関係のものを何か買ったことある？
福袋ですか？これありますよ。う
ん、あ、どんなの？
覚えてません。
お、
今年買ってないんで。
いや、僕なんか全然買ったことないんだよね。あのデパートのでもそうだけど、はい、そしたらテレビで、あれ、もしもし、
はいはい、テレビで
言ってる、うん、テレビで外国人の人にね、
はい、
福袋の説明したら、
はい、
知らないものが入ってる袋を買う人がいるのって。
あー、なるほどなるほど、う
ん、なんか自分のその納得いったアイテムじゃないのに、
はい、
ないのが入ってる場合があるじゃないですかって言ってて、
はいはいはい、
だけど結局その言ってた人がちょっと興味が湧いてしまって、
はい、
福袋を買ったんですよ。
買っちゃいましたか。
うん、
外れでした。
そしたら何が入ってるかわからないところが面白いって、
は
ぁ、
あ、は
ぁ
はぁはぁ、あ、
うん、へーって思ってちょっと福袋に興味が湧いたんだけど、
まあくじですね、ぶっちゃけギャンブルですよ福袋は。
なんか福袋って聞くとさ、
はい、
なんか売れなかったあんまり物をとりあえず突っ込んどきましたみたいなイメージがあるんだよ僕。
ありますあります、ぶっちゃけそのパターンもありますが、いけてる場合もありますね、逆に余り物が多いですけど、あえて余り物です、ね、だけどこぞのなんかゴミ袋みたいなところもありましたからね、福袋じゃなくて、
うん、
そういうところもあったりとかですね。
うん、
で、福袋レビューみたいなのが毎回正月に上がるんですよ。それをウォッチするのも、福袋買ってきたみたいな感じで、ブログ載せてたりする人とかが多々いますんで、
うん、
それをその探してみてみるのも面白いかもしれません
よ。
ましてアリスさん。
はい。
私年間パスポート買っちゃいました、大公開試合オンラインの。
ああ、9000円だっけ。
うん、1万5000円やで。
あれ高いな。
買っちゃいましたよ、先生。
いやー、じゃあもう1年間遊びたい放題ってこと？
1 年間大公開試合オンラインはプレイし放題ですよ、ほんと。
すっごいね。
すっごいでしょ？
うん。
買っちゃったー、テヘペロ。
テヘペロなのそれ。
いや、まあいいじゃないですか。そう、一体この大公開をどれぐらい続けれるかどうか。
なんかね、今日ものすごく音がね、大きくなったりちっちゃくなったりするんだけど。
あ、そう？
エンチュラさん、もしかして。
俺のマイクの位置が悪いか？
いや、もしかしたら、はい、自動設定になってない？
自動設定何がですか？あ、スカイプのバージョンが上がったんだ。スカイプのバージョンが上がったんで。
うん。なんかね、はい、おかしいよ。波があって、さっきから音を小さくしたり大きくしたりしてるんだけど。
いや、でもマイクの自動調整はオフのままですよ。
太ももか。おかしいな。
です、です。はっはっは。チェック、ワン、ツー。聞こえますか？多分ね、はい、俺のマイクのせいだと思います。これだと普通に聞こえるじゃないですか。
はい。
これだと多分聞こえないような気がするんですよ。これだと。ね。
あ、はい。
なったでしょ。あ、戻ってきた。戻ってきました。いや、マイクがですね、首の中からチューブラリンになってたので、それで、そのせいだと思います。
おぉ。
まあ、そんな感じでですね、年間、パスポートはですね、普通に買ったそうです。はい、私も年間パスポート普通に買ってしまいました。でですね、あとはですね、福袋が開催中でございますので、公認ネットカフェの月替わり特典なんかが更新されたりとかですね、サーバーアップデート情報、ですね、サーバーアップデート情報はこちらはイベントの機能が、各機能が終了されたっていうことだそうです、だけだそうです。うん。よっこらせ、よっこらせ。というわけでですね、特に DOL ヘッドライン、大きな更新情報とかございませんので、ヘッドラインはこの辺にしておきたいと思いまーす。
はーい。
お題のコーナーでーす。というわけでですね、本日のお題のコーナーにちょっと早いですが突入していきたいと思います。その前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、新年明けましておめでとうございます。スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
アリスセラフィムです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年もですね、この二人でお送りしていきたいと思います。そういえばアリスさん、某ニコニコのポイントカードあるじゃないですか。
はい。
ついに私、あれでですね、お昼ご飯、お昼でコンビニで、お昼ご飯を買ったりするときもすべて、それで決済するようになりまして。
ちょっとすごいな。一体何をすればそんなに貯まるの？
いや、まあ、いろいろと。
なんだよ、気になるな。
また、機会があったらですね、枠を予約して、はい、ニコネトラジじゃあニコ生で放送もできたらいいなって勝手に思ってたり
しますが、どうしてそれ頼むか後で教えてください。
いや、単純です。至って単純でございます。
なんでしょう。
カードが使えるところはすべてカードで決済する以上。
あー、僕はね、
はい、
ハピタス使ってます。
あー、なるほどなるほど。
うん。
まあ、何しかですね、最近ほらコンビニとかですね、そういったものでも、カードでお支払いできるじゃないですか。
うん。
だからコンビニもそうですし、電気代、ガス代、ネットの料金、携帯代金、 で、さらには定期代とかその辺すべてカードで決済すると、あら不思議。もりもりとポイントが溜まっていくわけでございます。まあね。
僕、やっとね、予想ネットがゴールド会員になって。
はいはいはい。
うん。それであと、ハピタスがまだまだ。
まあでもそのポイントの、入るタイミングっていうのがですね、やっぱりちらほらとございますので。うん、まあそんなわけで、本日のお題はですね、正月の過ごし方でいってみたいと思います。まあといってもですね、過ごし方っていうと、予定とか考えがちですが、もうすでにですね、正月は過ぎてしまってます。ですので、まあ皆さんがですね、年末年始どのように過ごしてたかを聞いてみたいと思います。まあ私もですね、実家に帰ったりしてましたので、正月ですね、どのように、まあ年末年始どのように過ごしてたかっていうのをぜひぜひ、みんなに聞きつつ、進めていきたいと思いますが、まずは、アリスさん。
はい。
アリスさんと俺、どっちが先に言う？
イチラさん。
俺でいいですか？
うん。
はい。じゃあ、まず私、当然のように、実家に帰りました。ですので、さすがに年末、年始一発目の、何曜日でしたっけ？何日でしたっけ？大晦日だ。さすがに12月31日の放送はできませんでした。はい。まあ、さすがに実家に帰っておりましたが。
うん。
で、実家でですね、まあ、私はいつものごとく年越しそばを食べましたよ。
年越しそば。
アリスさんにも画像送ったじゃないですか。
なんだっけ、ホトトギスじゃなくて。
しっぽくそばです。
ん？
しっぽくそばです。
あ、そうだ、しっぽくそば。
そう。
来たよ。美味しそうだったよ。
ものすごく美味しそうだったでしょ。
うん。
美味しいんですよ、あれがまた。
おー、なんか気になるよ。あれに、
はい。
半熟卵の天ぷらが乗ってたら最高だろうね。
いやいやいやいや、それは乗らないと思いますが。まあ、乗せてもいいかもしれませんけど。
いや、絶対もう半熟卵だよ、寒い。
いやいやいや、半熟く卵と寒いはあんまり関係、いやまあいいか。まあ、
すごく寒かったから着ようかなと思って。
そうか。
よいしょよいしょ。あー寒いよ。凍えちゃうよ。
お蕎麦はですね、
うん、
年に一回だけ、うちのうどん屋が作るんです。
うどん屋がお蕎麦を作るのね。
そうなんです。年に一度だけお蕎麦を作るんです。
もう。作り方は変わるの？同じ？
まあよくには似てますけど、ただですね、うん、なんか本場のお蕎麦と違ってですね、
うん、
本場のお蕎麦ってちょっと蕎麦ってポロポロ、ボロボロと崩れるタイプじゃないですか。
うんうんうんうんうん、うん。
でもね、香川の名物のお蕎麦はですね、
うん、
お蕎麦なのにコシがあるんです。
コシがある。
コシがあるんです
よ。どっちかっていうと、はい、蕎麦というよりかは、
はい、
蕎麦の、感じのラーメン？
いや、でもまあ、うん、お蕎麦ですよ。
お蕎麦。
そう。
どうなのだろう？なんか、不思議だな。
だから、普通のお蕎麦ってさ、お箸でつまんでビローンってやったりするとさ、途中で切れたりするじゃないですか。
ね。
切れないんですよ。
どこまで切れないのかな？
いやーね。まあ、さすがにうどんほどは丈夫じゃないですけど、そのお蕎麦をですね、食べて、まあ、年に一度しか生産しないのはですね、その、茹でる釜が、うどんと兼用できないんです。
うん。いた。
その、何でしたっけ、お蕎麦を茹でた後は、釜をきれいに清掃しないといけないんですよ。
どうして
？一緒に茹でると、その蕎麦アレルギーの人とか、ダメになっちゃうんですよね。
そうだよね。
はい。ですので、
そのアレルギーないけど、そばはアレルギーあるもんね。
そうなんです。ですので、
あ、でも、うどんアレルギーの人っているのかな？あ、
小麦粉アレルギーも当然ございますから。
そっかそっか、小麦粉だ。
でもね、その、小麦粉は大丈夫、そばはアレルギーだけど、うどんは大丈夫って人が、そのそばを茹でた釜で、そのうどんを茹でたりすると、アウトなんですよ。
そうだよね。
ですので、で年1回しかできないんです。年一回はその日だけお蕎麦専用で茹でてですね。うん、それが終わったら、釜をきれいに洗って、
うん。 なんだっけ、いろんな食、なんか、食べ物でも、
はい、
この食品は、
はい、
同じ工場で、大豆加工品を作ってますとか、
はいはいはい、
ちょっとでもやっぱりほら、その粉が入っちゃう場合も考えて、
そうなんですよね。
うん、なんか、注意書きとかよくあるもん。
ですので、まあ、お蕎麦は本当に年に1回しか、
作れ
ない
。
伝説の、年に1回。
伝説なの？
伝説ですよ。
いつ伝説になったの？
1年に1回しか食べれないんですよ。
うちだって1年に1回、きりたんぽだよ。
いや、まあそうかもしれませんが、
うん。
きりたんぽは、まあ作ろうと思ったら作れるわけじゃないですか。
そんなことないよ。
で、うどん屋の機材は物理的に使えないんですよ。
あ物理的にね、確かにそうだよね。つまりさ、
はい。
蕎麦専用の鍋を買えばいいってことだな。
まあ、鍋じゃ、まあ、釜ですからね。
釜か。
業務用の釜ですからね。
釜か。じゃあ、お蕎麦専用の釜をだな。
置く場所ないですよ。
え？
なんでうどん屋にお蕎麦専用の釜を置かないといけないんですか？
一年に一遍のために釜を買うんだよ。
いやいやいやいやいや。
それでこそお蕎麦が喜ぶよ。
いやー、うどん屋ですからね、うちの実家は。
お蕎麦も仲間に入れてあげてよ。かわいそうだよ。
そんなに言うなら、アリスさん。
はい。
君が蕎麦屋を運営すればいいじゃないか。
やだ。
ですよね。
うん。
はい。まあ、そんな、お蕎麦、しっぽく蕎麦なんですが。
だって僕、チュルチュルできないもん。
しっぽく蕎麦はですね。
うん。
あれですよ。玉ねぎと、玉ねぎじゃない。大根と、かしわ肉、鶏肉ですね。と、人参と、あと、香川県名物の、練り天、練り物の天ぷらと、ですね、いろいろと入って、醤油ベースの、甘めの出汁です。
醤油ベースの甘みの出汁。
甘めの出汁。まあ、肉じゃがみたいな感じかな、イメージとしては。肉じゃがをもっと、うどんの出汁っぽくした感じ。でもその東京と大阪で、大阪じゃない。
そうすると、
関東ではうどんの味が違いますからね、分かりづらいですよ、ね。
だしは、
はい。
カツオ？
カツオだしですね。
カツオだしに、醤油入れて、
はい。お砂糖入れて、
酒入れて、
はい。
砂糖かみりんどっちだろうな、やっぱりでもみりんだな。
お砂糖です。
ああ、砂糖か。
お砂糖で、で、あと味の素等々を利用して、味付けしてるらしいんですが、
うん、
で、その量をですね、作り方を、まあ、うちのおばあちゃんがやってるんですけど、ばあちゃんに教えてもらおうと思ったんです。
うん。
だから、すべて目分量でして、
うん、
俺にはできねえと。すべて目分量です。
おお。
醤油をこうちょろちょろって入れて、お砂糖をパッパー入れて、みたいな。どんだけ入れんねんみたいな。小さじ何杯分って、そんなん。ほんまに適当ですからね。びっくりしますよ、ほんと。
いや、でも、僕も、きりたんぽの汁作るときは、
はい、
最初に、なんだっけ、お酒？
はいはいはい。
お酒をダバダバダバダバダバダバって入れて、
はい。
その次に、醤油をダバダバダバダバダバって入れて、
はい。
で、みりんをダバダバダバって入れて、
はあはあは
あ、ちょっと味見して、酒もちょっとかなとか、はい、もう適当にやるけど、うん、いつも美味しいよ。
やっぱそうなんでしょうね。
うん。うちの母は、
はい、
味付けに、いきなりカツオだしを入れるから、なんだっけ、きりたんぽって、
はい、
鶏ガラ？
はははは、
うん、鶏をこう、ガラを叩いて、骨とか砕いて、
はい、
それとごぼう。
ごぼう。
で、出汁を取るんだけど、
はい。
はぁ、カツオをそこに入れてしまうがために、なんかまずいんですよ、すごく。
あー、なるほどね。
絶対入れないでって言ってるのに、
はい。
なんか味がちょっと足りないからって入れたって言われるの。言われる前にもう食べてがっかりするんだよね。
なるほどね。まあ、でもあれですよね、やっぱその秘伝の味付けとかそういうのになってくるともう感覚になってくるんでね、わかんないですよね、教えてもらおうとしても。
うん、うん。
まあ、あとはですね、まあ、初詣も行ってきたんですが、
うん。
いつも、行ってる、よだじっていうお寺さんがございまして、そちらに参ってきたんです。
よだじ？
よだじですね。
よだじ。
出てくるかな、ヨダジ。香川県ですね。香川県にある、仏教寺。
香川県のヨダジ？
ヨダジです。
うんうん。なんて書くんだろう。
ヨはですね。
あ、あったあった。
ありました？
はい。ここ？
ウィキペディアもございますね。
うん、あるね。一番最初に出てきちゃうね。はい、というか、次が地図が出てきて、
はいはいはい。
ヨダジのホームページってあるのかな？
で、ヨダジのその入り口に、その金門がございまして、うん、綱を引っ張ると、ゴーン言うんですよ。
うんうんうんうん。
で、まあ、こちら、この時期になれば屋台も並びの、
うん。
ですね。
広いね、境内とか。
で、結構ね、上まで登って行ったりもしないといけないんですが。
ほんとだ、長い階段が。
そう、結構長い階段
が。一段が、鳥居の上、だーっとあって、旗が並んで、きっとこの上は、出店がやっぱりある。
上は出店ないですよ。
あ、そうなの？
上は出店ないです。上は体力に
余裕。出店があるところがあるけど。
出店があるところはですね、もう、あれです。その、金の門をくぐった先にいっぱい並びます。
うん、おー
で、その階段を登っていく上の奥の、道はですね、体力に余裕のある方のみ勝手に登ってくださいってところです。はい。ちなみに今年、その奥、一番上まで登っていったのは私だけでした。
うわ
ぁ。親父も母親もばあちゃんも、下で待機してました。ですね。まあ、あとはその、香川県の、初詣定番の、場所といえば、大久保寺っていうのがあるんですけど、
うん。
大久保寺はですね、88箇所のうちの一つにもなってまして、
うん。
そちらも、よく行ったりするんですが、そちらはですね、今年はすごい雪が積もってたらしくて、
うん。
まあ、そこまで行くのがちょっと大変、車で、行くには、ちょっとタイヤチェーンとかそこまで用意しないといけなさそうだったんで行かなかったんです。で、まあその、ヨダジに行った帰りにはですね、うん、まあ、まだ正月も、初頭でし、最初でしたんで、あんまり空いてるお店が少なかったんですが、まあたまたま空いてたセルフのお店、うん、うどん屋さんに入ってですね、
うん。
うどんを食べの、
うん。
うどんを食べ終わって、帰る車の中でですね、うどんの評論会が始まるんですよ。
え？
麺の硬さがどうだったとか、
うん。
出汁がどうだったとか、
うん。
そういったんが家族総出で語り出すんですよ。で、ちなみにそこのうどん屋の、評価としてはですね、なんか、まず麺がちょっと柔らかかった。
うん。
麺が柔らかかったのと、出汁がですね、塩って感じの出汁でした。
塩、
まあ、かつお出汁ベースの、出汁だと思うんですが、
うん。
醤油の味がせずに、どちらかというと、お塩みたいな、塩味みたいな感じの、出汁でして、
うん。
っていう、そんな、評価が突然始まります。車の中で。職人の定めですね。そう、何この会話。他の人が聞いたらな、どう思うかみたいな感じの。まあそういうね、
うどん談義のお正月だね。
そうです、うどん談義。して、それ以外の日は何をしてたかと言いますと。さあ、アリスさん問題です。俺は何をしてたでしょう、正月。
正月？
はい。
カンコレ。
してないです、あんまり。
はい。お正月でしょ？
お正月です。
ゲーム。
正解です。弟の部屋に引きこもってですね。 うん、弟と一緒にスマホのゲームを延々とやってました。
はい、あの、モンスト？
モンストですね。
モンストそんなに面白い？
いや、まあ、そこそこ。
僕今ディバインゲートやってるんだけど、
はい、
ディバインゲートで、
はい、
こう、なんだろう。なんかフレンドとか、こう、なんだろうな、クエスト行くのに一人助っ人として連れて行くんだけど、
はいはいはい、
そこで知り合いの名前を見つけまして、
はい、
お、これはって思って、で、連れてってフレ登録したんだけど、
はい、
うん。で、とうとうアーチャーからエミヤシロになりましたねって、チャットで打ったら、なんで知ってるんですかって言われて。
いやー、そのモンストもですね、一人助っ人っていうのはあるんですが、
うんうんうん、
それだけじゃなくて、実際に一人が一人動かして4人同時にプレイできるんですよ。
うん。
それができちゃってですね。
うん。
で、それで、意外に結構宣伝とかでさ、指で弾いて簡単操作みたいなこと言ってるじゃないですか。
うん。
上手い人と下手な人の差がものすごく激しいです。あのゲーム。
そんなに？
ものすごい奥深いです。
そんなに？
何でしたっけ？上手い人がやったら、弱いキャラでも全然クリアできるし、
うん。
もう下手くそな人が、その4人同時プレイにするときに、その野良でメンバー組んで下手くそな人がおったら何回もコンティニューしないといけないとかですね。
うん。
そんな残念なこともあったりします。で、まあよく、その、あれですね、その、課金ガチャキャラが強いだとか、
うん、
課金キャラが強いとか、その、難しい面をクリアするにはもう課金アイテムでのコンティニュー前提とかっていうゲームよくあるんですが、
うん、
モンスト界で最強と言われてるキャラは無課金で手に入るキャラなんですよ。
お、すごいね。
誰でも、まあ、ちょっと難しいクエストを突破しないといけないですけど、
うん、
まあ、無課金で手に入るキャラが一応最強とは言われてます。
それはキャラは、
はい。
好みの絵ですか？
全然、化け物です。
化け物なのか。
化け物です。
バーサーカーなのか。
いや、バーサーカーってほどじゃないですけど。
ほどじゃない？
結構バケモンです。
結構言った。
まあね、そんなこんなで、まあアリスさん画像を知りたければ、
はい、
モンストと、クシナダで検索してみてください。
モンストクシナダ？
クシナダで検索してみてください。
モンスト、クシナダって言うとさ、ブルーシード思い出すね。モンストクシナダ。はい。
まあ、画像検索するといっぱい出てきます。
はい。はい、おー、なんだ、これは。
クシナダです。ちなみにパズドラのクシナダは可愛いそうです。
なんかすごい、凝ってるっていうか、
はい。
ごちゃっとしてるね。
ごちゃっとしてますね。まあ、こういうの多いですね。いやー、こいつがまた強いんですよ。半端なく強いんです。
ディバインゲートはね、
はい、
絵がものすごくいいよ。
あ、そうですか。
うん。よくこの画面の四角の中に、
はい、
よくこういうポーズを撮って、で、書いてるなっていうのが、
はいはいはい、
いろんなコラボやってるんですよ。
あ、なるほど、ね。
僕知らない間に進撃やっててもショックだったんだけど、
はいはいはいはい、
あとシュタインズゲート、
はい、
で、僕がデュラララで入って、
はい、
で、その後、インフィニットストラトス、
はい、
フェイト、
はいはいはい、だからそのね、コラボをやってくれるのはいいんですけど、
うんうんうん、
始めた時にすでにそのキャラが入手不可ってなった時にですね、私しょんぼり男爵じゃないですか。
そうなんですよ。もうアリバイみたいよーって感じで。
そう、それがね、結構。
ところがどっこいしょ。
ところがどっこいしょ。
うん。なんか今シュタインズゲートまた舞い戻ってきて、
はい、
ゲリラボスが戦えるみたいな感じで。
ああ。
うん、ちょっと取りに行かなくちゃと思って、やっとあの、フェイトのアサシンを手に入れましたので。
ちなみにそのゲームってゲームシステム的にはどんな感じなんですか？普通のコマンド入力方式の RPG みたいなんですかね？
はい、トランプのスピードってあるじゃないですか。
あ、ありますね、ありますね。はいはいはいはい。
うん、あんな感じの雰囲気？
ああ。
5つマスがあって、ね、
はい。
で、あの、属性が、月、火、水、木、金、土、日みたいなのがあって、
はいはいはい。
月は、月なんだっけ？月は、月で光だったかな？違う。
まあまあまあ、
火は火で、
相性に合うものをパッパパッパ選んでいかないといけない。
水が、うんって。で、それキャラクターごとに能力とか、
はい、
そのキャラクターをリーダーにした時の、あの、まあ、なんだっけ、お得なものとか、
はいはいはい。
いろいろあって、それであの、移動できるマスが、
はい、
ちょっと足りないんですよ、全部を制覇するには。
なるほど。
で、その SP、SP って言うんですけど、そのポイントが、一歩一歩が、それを SP4 回復するキャラとか、
はいはいはい。
デュラララの木田正臣くんは4回復するんだけど、ターンが30何ターンなので、こう、ちまちまやって、
うん、
なんとかこう、ターン数を稼ぎながら、
なるほどね。ですので、スピードの容量プラス、あの、
そう、
シミュレーション、マスの動かしとかがあるんで、うん、シミュレーション RPG 的なあれなのかな？どっちかっていうのは違うかな？
なんか一人でチェスの駒を、
はいはいはい、
なんだろう、経験値たっぷりの、あの、こう、マップというか、ボーナスマップみたいなのがあるときは、
はい、
とにかく全部のマスを全部こう歩きたいわけなんですよ。
あ、なるほど。
そうじゃない時には、普通に適当にこうフレンドを選んで、一緒に行こうって言って、
はいはい、
まあフレンドって言っても向こうが動かすわけじゃなくて、NPC 扱いなんで、
うん、
うん。それであの、このフレンド連れて、じゃあ行くよーとか思って、こう、うん、ポコポコマス進みながら、で、そのマスが、あの、罠だったり、敵だったり、お金だったり。
まあ、スゴロクの要素もあるんですね。スゴロク的な。
そう。一人スゴロクで、
はい。
一人ファイアーエンブレムみたいな感じで。
なるほどね。そんな感じ。
で、最後のゲートを開けて、
はい。
あの、ボスと戦う。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
で、今回、アサシンが、あの、フェイトステージのところで、アサシンがそう、ゲリラボスっていうので、
たまに出てくるわけですか？
たまにっていうか、ゲリラボスの時間帯っていうのがちょっと、あの、載せてるサイトがあったんで、
はい。
うん。で、今は、あの、中級なんですけれども、
はいはいはい、
中級のところをうろうろしてると、30% ぐらいの確率で、クエスチョンマークのところか、びっくりマークのところにアサシンが出ますよっていうんだけど、うん、なかなか出なくて、なのに、その一番最後のボスを倒して、そのゲリラボスがキャスターなんですけど、
はい、
キャスターがドロップする確率が 1% なんですよ。
低っ。
1% なのに、キャスターばっかり落ちるんですよ。アサシンが全然出てこなくて。
なるほどね。要するにアリスさんのその運の良さが変なところで発揮されてしまうわけですね。
いや
そんな。まあまあそんなこんなで、なんか全く関係ない話なんですけど、じゃ関係なくはないんですけど、うん、年末年始は私と弟とモンスト三昧でございました。
モンストは、
はい、
何、 Bluetooth みたいなので近くでこうやり取りとかできるの？
ネットでやり取りできます。
そね、
はい。
それで、弟さんのキャラクターとなんだか、こう、取り替えっことかできるの？
まあ、交換とかはできないです。トレードはできないんですが、協力プレイが可能でございます。
あ、なるほどね。
はい。ですんで、
そうだなぁ。モンストか。
まあまあ、お暇でしたらぜひ、
うん、
お金を一切かけずに。
とりあえずダウンロードはしてあるんだ。
はい。最初のリセットマラソンで頑張れば、
どういうこと？
その最初にですね、まあ、
リセマラがあるの？
スマホゲームでもリセマラあるんですが、
うん、
何にでもリセマラあるんですが、うん、まあ、リセマラで一体、良さげなん当てたら、
うん、
残りの3人友達で埋めてどんなクエでも攻略できてしまうんですよ。
そうなの？
そうなんです。
どうやってリセマラすればいいのか後で教えてください。
はい、iPhone 版でしたら普通にアンインストールして再インストールすれば終わりです。
あー、やっぱりアンインストールするのか、めんどくさいな。
スマホに関し、スマホ版に関し、スマホじゃない、Android 版に関しましてはデータ削除ってやつをやれば、それで OK です。
うん。どっちにしろめんどくさいね。
めんどくさいですが、うん、まあ、最初で、その、10連ガチャぐらいを回せますんで、多分すぐに。
最初かー。
まあまあまあ、別に、
エヴァンゲリオンでも、リセマナできるとか言うんだけどさ、はい、なんか、めんどくさくてやってない。
まあ別にその、リセマナせずにも、全然、いけますけどね。うん。実際私も、リセマナ、リセマナやったけど、うん。強いキャラじゃなくて、目、可愛い子が出たからそれでいいやって、ほったらかしで、そのまま進めました。
僕なんか、
そしたら弟にもっとやれよってこうね。
リセマラやれよって。
リセマラやれよって。そんなんで始めるなよって言われましたけど。
これ可愛いからいいじゃんって。
そういうこと、そういうこと。
僕はそれでいいと思うよ。
それ重要よ。
僕も金髪長髪男が出たらそれでいいかもしれない。
だからまあそれで、とりあえず始めてですね。
うん、
まあ今では、配信の仲間入りでございますので。
え？
今では配信の仲間入りでございます。
配信かぁ。
まあ何しかその、何でしたっけ？その無課金でもうまくできるようにですね。ゲーム自体がそういうシステムになってるんですよ。
うん。
その、何でしたっけ？その、クエをクリアしたらゲットできるキャラっていうのがありまして、
うん。
そのクエをクリアしたら次のキャラがゲットで、そのキャラを使って次のクエに挑めてっていう感じで、その順番にこう、順々に攻略できるようにですね、
うん。
うまく道順もできてるんですよ。
おう。
ですんでね、課金限定キャラがなくても、一番難易度の高いクエは突破できます。
お
ー。ノーコンティニューで。ですね。まあ、コンティニュー限定マップみたいなのもなかったりはしますんで。
うん。
まあまあまあまあ、まあ、お暇でしたら、ぜひぜひ。
はい。
単純ですし、ね。単純だけど奥が深いっていうかなんていうか。
うんうん。
まあ、そん
な、なんだっけ？
はいはい。
もう一つほら流行ってる。
パズドラ
はどうなんだろう。
パズドラはどうなんでしょうね。私、でもそもそもパズルダメなんですよ。
ダメなの？
パズル苦手な人間ですんで。
あー、それは意外だ。
で、その、パズドラもですね、なんかその弟はやってたらしくてですね、
うん、
その、ほんまにやり込んでる人間っていうのは、
うん、
その、なんかパズルの画面パッと見るじゃないですか。
うん、
でその画面で、って10分ぐらい考えてやっと動かすとかっていうことがあるらしいですよ。でもまあ、真に極めてる人間は一瞬でそういうのもできるようになってくるんでしょうね。
真に極めてる？
そのパズドラのパズルの部分を完璧に極めてる人間は一瞬でその道順っていうのが出てくるんでしょうね。
うん。
その考えて導き出した道順を一瞬で導き出したりするだと思いますよ。そのポケモンじゃない、ぷよぷよとかのさ、
うん、
全国ナンバーワンクラスのプレイヤーの動画を見たりしたらもう鼻水出そうになりますよ。
なんで？
その、ぷよぷよって、アリさん当然ご存知ですよね。
うん。
落ち物パズルの定番の。
うん。
で、なんかあれなんですよ、その、全国ナンバーワンのプレイヤーが、ぷよぷよをプレイするときに一体どこを見ているのかっていうのを、検証するための実験が行われたんですよ。
うん。
で、なんかなんかヘルメットみたいなかぶって、その目線を追従してくれるような、あれあるじゃないですか。
うん。
機械あるじゃないですか。
うんうん、
その人がどこを 見ながらプレイしてるのかっていうのをね。
うん。
その、それをその実際にその検証したのが動画があったりしてですね。そしたらその全国ナンバーワンクラスのプレイヤーはですね。
うん。
自分の画面見てないんです。
え、どこ見てんの？
一応ネクスト次に出てくるやつをチラッとだけ見て、
うん、
常に相手の陣地の配置を見てるんですよ。
あ、おう。
で、あの自分の画面は見ずとも自分のやつは組めるんで、組めてってるんです。
うん。
で、相手の行動に合わせて、自分のやつを崩していくらしいです。だから相手がその、何でしたっけ、攻撃をしてきたらそれに対するカウンターっていうのを。
うん。
だからその相手の攻撃タイミングだとか相手の動きを見極めるために常に相手の画面を見てるんです。
うんうんうん。
で、自分は一瞬だけチラッと見るその次へ、ネクストってやつだけでも頭の中では自分のところは組み立てられてて、組み立てられてるらしいんです。いやー、すごいですよ、あれは。
目線か。
目線です。どこを見てるか。
うん。
だからね、それでね、
うん。
そこまで行くとすごいよなって思いますよね。でも自分の頭の中であれができてるわけですからね。
うん。
で、それでまあ、その、何でしたっけ。さらにお遊びとしてですね、
うん、
その目線の先以外は、真っ黒になるように、その画面を細工して、そのプレイしてもらったっていうのがあったんですよ。
うん。
そしたらですね、本当にあの、ネクスト、次に出てくるやつだけを見てですね、
うん、
普通に何連鎖も組んでましたからね。化け物と思いました。まあ、パズドラなんかも、あの、完全にやり込むとそのレベルになるんじゃないでしょうかね、ほんと。だから、パズルはね、上を見るとやっぱキリがないんですよ。
うん。
パズルと格ゲーは。で、私にはそこにたどり着ける自信がないんで、まあ、パズルゲーに関してはちょっと苦手意識がございます。
なんか、エチオさんが苦手っていうのが不思議な感じが。
そう？
うん。だってゲームすごいやり込む人間って感じがするから。
いやー、その、だから、その自分の限界が見えるものに関してはやりたくないんです。
おぉ！なんてはっきりしてるんだ。
でしょ？
うん。
その、まあ、ぷよぷよにしろ、格ゲーにしろ、全員一プレイヤークラスにはまあ、言うたら、届かないわけじゃないですか。
うん。
どんだけやり込んでも。
うん。
ただやりたくなくなるんです。
わがままだな。
そう？
うん。
勝てない勝負はしない主義ですので。だそういう意味では、あの、なんか、弱いキャラだとか、極物キャラをよく使ったり、好んで使ったりするのは、自分の中でのその防衛意識が働いてるっていうのもあるかもしれませんよ。
防衛意識？
そうそうそうそうそう。
何に対しての？
その自分のプライドに対しての？
ああ、なるほど。
別に本当にそういうつもりではないんですけど、
うんうんうん、
だそういうその極物系を好んで使うっていうのは、私の趣味ではあるんですが、
うん、
深層心理にはそういう働きがあるのかもしれません。
なんか深いな。
まあ、言い訳するためなのかもしれませんけどね。だからまあそういうその変わったキャラだとか、その回あの支援役で前線に出たりとか、
うん
ですね。はい、まあそんなわけでアリスさんの正月休み何をしてたか聞こうじゃないか。
えへん。
さ
あ僕は、うん、今年初めてチータンポ作りに参加できませんでした。
あれ残念。
それは、
はい。
まあ、しょうがなかったんですけど、
なぜですか？
僕、仕事してたんで、
ああ、なるほど、なるほど。
うん。電話をね、取り次ぎのお仕事をしてたんで、
はい。
ダメだったんですけど、
はいはいはい。
もう、ダメだよ、もう、そうなるとさ、散々に言われるの。
はあ、はあはあはあ。
今日はもうね、妹と兄が一生懸命手伝ってくれて、
私、あなたは。
3人で頑張ったんだから、3人で頑張ったんだから、もう連呼されて。
仕事してるからしゃあないやんけって話ですよね。
僕だって出たかったよっていうね。なんか、うん、理不尽さを感じながらも、
はい、
まあ、とりあえず話を聞いて、
はいはいはい、
で、1日、
はい、
の日は食べました。
食べました。
とっても美味しかったです。
きりたんぽ。
はい、きりたんぽ。汁は当然僕が味付けをするのですが、
はい、
うん、とってもとっても美味しかったです。
でも、アリスさん。
はい。
アリスさんところの、
うん。
お雑煮ってどんなんですか？
お雑煮はないよ。
ないの？
きりたんぽだもん。
白味噌か、お吸い物か聞こうと思ったんですが。
ないよ、味噌味は。
ないんですか？
うん。
きりたんぽ。
きりたんぽは、あの、鶏ガラとごぼうの出汁に、
はい、はいはい、
醤油と酒とみりんだけの味付けで、
はい。
つけてます。はい、
なるほど。
ついで、でも今日は一日で好評でこう、スープがバーンってなくなったのよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
うん。で、あの、妹も来てたからバーンってなくなって、じゃあどうしようってまた鶏ガラでも鶏ガラもすごく少ないよって話をして、
はい。
じゃあ別の味にしようよって、じゃあ何でもいいからちょっと買ってきてくれって言われて、
はい。
で、兄曰く、まあ、味噌的なものでもいいしっていうから、僕的にはキムチっぽいのとかチゲとかが食べたかったんだけど、母があの辛いのダメなので、
はい、
うん、じゃあいいや味噌味と思ったら味噌味なんだけど、裏のこう成分見ると唐辛子って書いてあるんですよ。
なるほど。
うん、だから、どうしようと思って、味噌味どれも書いてあると思って。
いやでも大丈夫でしょう、大概は。
そうだよね。
はい。
うん。それでまあ、しょんぼりして、うん、で、白味噌の、があったので、
白味噌。
あ、これは大丈夫と思って、うん、急遽白味噌になって、で、余った鶏ガラスープと、白味噌と、
うん、
うん。で、作って、で、なんか、いろんなものを入れる風に書いてあったから、
はい、
厚揚げとか、あと、春雨とか、
はい。
いろんなの入れて作ったんですよ。
はあ、は
あ
は
あ
は
あ。したらまあ、なかなか美味しいって言われて。
お鍋。
そう、よしよしって思って。きりたんぽをそれで食べて。
きりたんぽの鍋の白味噌バージョンですね。
うんうんうん。で、翌日の3日は、
はい。
3日じゃない、2日は、
は
あの、母と一緒に、もう僕、すごい久しぶりに浅草の方に行ったんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
浅草雷門に。
雷門ですか。
うん。
あれですね。そのでっかい提灯があって、
はい、左右に。浅草寺です。
左右にあれですよね。風神さんと雷神さんがいらっしゃるあっこですよね。
そうそう、あそこです。
はいはいはいはい、はい。
あそこの雷門の、結構子供の頃来た時には、
はい、
あの脇に白いワンちゃんがね、
は
あ
は
あ、座ってて、それでこういろんな格好させられてこう座ってみんなにお愛想こう回ってたんだけど、はい、もういないし、
はいはいはい、
すーごい人だったの。
ああ、まあ、
もう人の波で流れてさ、
はい、
でどこのお店見てもあの最近ほら外国人さんの方が結構こう来るのが多くなって、
そうなんですか、
もうマナーがなっちゃないんだって。
はあ、はあ、うん、
だから、どこのお店にも、その食べ物を持った手で触らないでくださいとか、
はい、
でも日本語通じないかもしれないって思った人のお店は、
はい、
あの、ジュースとかアイスとかのやつにバッテンバッテンって絵が描いてあって、
あー、なるほど。
うんうん。一生懸命こう、描いて、あー、大変だなーと思って。そしたら、ちらっと遠くにバタジャガみたいなの見えて、
はい、
うわ、バタジャガがあるって思いながら、とりあえずはお参りだーって言って、お参りまでずるずるずるずる人の波に飲まれて、
はい、
うん。でも、お参りの直前になったら帰る人の波に押されて、おぉ、なんか一緒に流されちゃうとか思いながら。
先に進めないみたいな。
そうそう。なんかどんどん交代してるよ。このまんまじゃ、このまんまじゃと思って。でも、みんな遠くからお金バンバン投げるんだ、人がいるから、
うん、
うん。こう警備に立ってる警官の方が、
はい、
網の中に入ってるんですよ。
はははは。
なんかこう、仁王様っぽいなって感じが
する。警官の方が仁王様なわけです
よね。そうそうそう。ほいでまあ、お金がほら、当たらないように。
はい。
しちゃって、で、お金をこう、賽銭入れとかものすごい広くなってて。 うん。で、とにかくバーバーバーバーお金投げて、
はい。
うん、それでまあ、よーし、再戦終わったーって、もう出る人の波にダーって止まって一緒に出て、
はい。
で、お守り買ってく、お守り買ってくと思って、お守りのところ行って、
うん、
で、僕は、なんだっけ、心で思ってるようなことを、こう、成就させるような、
はい。
うん。のをちょっと一つ買って、で、母は健康とかいろんなのを、おばちゃんの分とか、兄の分とかいろいろ買って、それで、じゃあ、買ったねって、よし、じゃあ、行こうって言って、階段降りるところに、
はい、
他のどなたかが買ったはずのお守りが、
落ちてた。
落ちてて、
は
あ
は
あ、僕それ拾って、僕のものにしました。それで、
いや、あれ
だって、もうあの人数じゃ誰落としたのって言っても無理だもん。
まあそれはそうですけど、他の人のお守りを懐にあれするとなんか、よからんばことが起こらないと思うじゃないですか。
その人の分もこう、お祈りするからね。
てば、うん、お守りもそうなんですけど、おみくじ引きましたか？
うん。
なんだった？
最初、
はい。
なんだっけ、基地のちょっと下のやつ。
聖基地？
聖基地かな？
聖基地は基地の一番下やで。
あ、そうなの？で、ほら、あんまり良くなかった時には結ぶところがあるじゃないですか。
ありますね。
あそこに結ぼうと思ったら、
はい。
今日が出た方のみ結んでくださいって書いてあるの。
なんと。
って思って、
はい。
じゃあ分かった、これなしってことにして、
はい。
もう一回挑戦したの。
いや、引き直しはあかんっすよ、おみくじ。
え、そうなの？
そうですよ。
なんで？
いや、まあ、まあいいか、いいけど。
うん、そしたら、
はい。
基地が出たの。
何が出たって？基地ですか？アリスさん声が遠くなりましたよ。
探してるの、おみくじ。
もしもーし。
はーい。
基地が出た、アリスさん、どこ行ったの？
今、基地探してる。
何を探してるんですか？
基地、
はい。アリスさんがどこかに行ってしまいました。
あったよ、あったあった、こんなところ、こん中入ってるはず。
ほうほうほう、
あった、基地ね。
はい、
うん、で、なんか表はすごい難しいこと書いてあるの。
はい。
グアンもカナフベーみたい、
読めねえ、
ナウベシーみたいな、
うん、
ロクバ前提テラスを、なんかよくわかんないんだけど、裏見たら、
はい、
普通の日本語で書いてあって、
はい、
うん、願望叶えられるでしょう、病気回復するでしょう、うせもの出てくるでしょう、待ち人来るでしょう、新築引っ越し良い結果となるでしょう、旅行良いでしょう、縁談付き合いすべて良い結果になるでしょう、で、なんだっけ、今までの願い事をほどいて別に願い事を望むといいでしょう。
お金は？
お金を
金銭面
書いてない。うん。
なるほど。
金運ないね。
いいことばっかり書かれてましたね。でも金運ないですね。
ショック。
まあ、私もね、私は末吉だったんですけど、
うん、
まあ内容はそこそこいいことが書かれてたんで、
うん、
まあとりあえず、結んではきた、結んでき
た。だって僕さ、
はい、
願望叶えられません。病気回復しません、みたいな。
はい。
不正物見つかりませんって。みんな否定されてるの？
え、否定されてるんですか？
されてたんですよ。だから、
はい、
なかったことにしたの。
引き直したわけですね。
それだけど、これ、
うん、
ね、表すごい難しい感じで書いてあって、
はい、
裏は解説みたいに書いてあるんだけど、その下に、
はい、
英語で書いてあります。
あー、なるほどね。
うん、
さすがグローバルな。
ナンバー16、ゴッド、フォーチュン。書いた。
わかんねえよ。
神の占いみたいな。
まあ、そんな、とりあえずアリスさんは久しぶりに人並みに揉まれたわけですが、
そう。
大丈夫でした。
それでね、
はい、
うん、目的があったの。
ほうほうほう。
子供の頃からすごいいつも行ってて、
はい、
あそこに行くために浅草に行ってるって言っても過言ではないお店、スケロクと言いまして、
はい、
ミニチュアを置いてあるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
すっ ごい可愛いんですよ。さ、角が3ミリぐらいのサイコロとか、
はい。
とにかくちっこいの。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
で、そこであの、鳩をよく子供の頃買ったり、
はい。
胸の使いが取れる鳩っていうのを、こう、夫婦であるんだけど、買ったりとか、単調ズルの置物買ったりとか、いろいろ買ってたんだけど、もう本当に久しぶりに行ったら、サイコロありますかって言ったら、ちょっと大きかったんですよ。4ミリ、5ミリぐらい？
はい。
うん。なので、あれ、もうちょっと一回り小さいサイコロありましたよねって言ったら、
はい。
ちょっと小さすぎて、
はあは
あ、作るのが困難なので、
はい。
このサイズになりましたって言われて。
ああ、なるほど。ってことは、もっとちっちゃいやつはもうレアになったわけですね。
レアになって僕のところにあるんだけど、
はい。
うん、で、あとお財布にお金が買えるっていう感じで買える、
はあは
あ、いろいろちっちゃいのが売ってたりとか、で、そこなんだっけ、狐の、
はい。
なんていうの、銭湯みたいな、
は
あ、こう、置物が、見せる置物があって、
はい。
うわぁ、懐かしい、ここであるんだと思って、すみません、ミニチュアの神棚ありますかって言ったら、ありますよって言って、
はい。
で、神棚そこのガラスケースの中入ってます。見ました。24,000円、さようならって感じで、もう、しょんぼりだったんだけど、うん。とりあえず今回はスケロクでは買い物をせずに、
はい。
うん。で、とりあえず母と一緒にお参りした後、チラッと見えてた、ジャガバタ行こうよ、ジャガバタ行こうよって言って、ジャガバタ行ったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
そしたら、ね、ジャガイモが、鉄板、よくお好み焼きとか焼くような鉄板の上に、焼きそばとか焼くような鉄板の上に、ジャガイモが並んでるんですよ。
はい。
それで、どれでも好きなのいいからって言って、で、こう、器に入れて、目の前に、でかいカンカンの中に、
はい、
バターがなみなみとこう、入ってるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
すいません、このバターはどれぐらい持ってっていいんですかって、いや、好きなだけ入れていいよ。でもちょっと余ったら戻してくれればいいよって言われて、
はい。
僕、大さじ3杯ぐらい入れたんですよ。
バターをたんまり。
うん。後で大変に気持ち悪くなったんだけど、
はい。
後悔はしなかったよ。
なるほど。まあ、入れすぎじゃないですか、それは確実。
そう、ちょっとね、バターレイクの中に浮かんでるジャガイモみたいになって、
あ、
うん。それで食べて、塩かけて、食べて、もうすーごい美味しくて、やっぱりこれ焼こうよ、うちでも芋焼こうよって話をしながら食べて、
はい、
うん、でも本当はもう母はもう家を出る時から、
はい、
天ぷら食べるって言うから、母はお腹下すからダメ、天ぷら食べるって、だからお、ストッパイも持ってくの、持ってっても苦しいよって、天ぷら食べに行くって言うから、僕がじゃあ美味しい天ぷら屋さん探してから行こうって言って、
はい、
なんか、ひらがな三つで、ことみちゃんみたいな、ひらがな三つのなんか、お店があったんだけど、名前忘れて。
はぁ、あ。
うん。それで、天ぷらの予定だったんだけど、
はいはい、
じゃがバタで二人とももう全身なんか油まみれになりましたみたいな感じになって、
はいはいはい。
天ぷらどこじゃなくて、もうお腹いっぱいだし、油はもういいしっていう状態で。
そこまで油まみれになるとあれですよね。
うん。他のもの何にも入らなかった。
あらららららららら。
とりあえずジャガバタだけでもういい、もういいっていう感じで。
なるほどね。
うん、美味しかった。
まあ、でも今年は屋台で食べたたい焼きも美味しかったですし、あとそのハンバーグくじでですね、日本ゲット。
何それ？
ハンバーグ、串に刺さったハンバーグが売ってるんですよ。
うん。
くじを引いて1本2本3本がゲットできるんです。
え、すごい。
2本ゲットしました。
おめでとうございます。どれぐらいの大きいの？
普通の、なんか10センチぐらいのサイズのハンバーグ。
結構でっかいね。
ハンバーグが串に刺さってるんです。
普通にでっかいね。
でかいです。10センチのハンバーグ。はい。まあ、そんなわけでですね。
いいな、そんなのあるので店に。
あるんです。
僕も食べたいな。
時間が押してるんで、随分と喋りすぎたんで。
あ、ごめんなさい。はい、
時間が押してるんで、来てるやつ読んでいきたいと思います。はい、まず、料理さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
お酒大好き日和でございます。おー、いいですね。また今度飲みに行きましょう さて年末年始ですが、DOL 三昧で過ごしました。人との交流が多くとても有意義な時間を過ごせました。そう、年末年始は私大公開プレイできてないんですよ。実家に帰ってましたから、実家のパソコンでは動かないんです。
あ、
そしてですね、お酒なんですが、
うん、
私実家にですね、ウォッカのボトルを置いてきました。
ん？
ウォッカの
ボトル？
うん、私専用ボトルを置いてきました。
おお、ボトル入れたんですか？
ボトルというか、まあ、買ってきてですね。
うん。
はい、あれがあれば
次回も楽しみにできるという、
そういうことです。ちなみに昔なんか親父がですね、90度のウォッカを持ってたらしいんですが、
うん、
置いてたらですね、揮発して蒸発してなくなってたらしいです。
え、あれってなくなるの？
あ、だってアルコールですもん。
アルコールだけど、アルコールじゃない部分は残るのかなってちょっと思ってたの。
アルコールと90度って言ったらほとんどアルコールですよ。
あ、え、スピリタス？
そうそうそうそうそう。
わあ。
90度クラスの置いてたんだ。気づいたらなくなってたら。
それはもう気化するわ。
はい。まあ実家に帰った時はなんか適当なジュース買ってきてちょろちょろ割っての飲みます。
うん。
はい、まあ、お酒はですね、何でしたっけ、気持ちよく飲むのがいいですね。暴飲は、
うん、
お酒飲んで気持ち悪くなったら本末転倒ですので、飲みすぎにはご注意ください。
うんうん。
自分のリミッターを設けて、楽しく飲むのがベストだと思います。
うむ。
はい、では、続きまして、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リストの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
パワ
ー。年末年始ですが、退院してきて自宅、療養中のため、外出もできず、初詣も行かず、DOLやってました。おいっ子が里帰り中でうちにいますので、一緒に遊んでやったりしていましたね。元日から大雪なため、名古屋で親戚がうちに泊まりに来る予定でしたが、キャンセルになりました。遠くの親戚がうちに来なかったため、お年玉を子供たちにあげなくて済みました。そういえば親戚と会ってないですね。ちなみに親戚周りでは私の妹がですね、結婚してから初のお正月ですので、うん、旦那さんの実家周りがすごく大変だったそうです。
え、どうして？
なんか実家の、旦那さん側の親戚に挨拶に行ってたらしくてですね。
うん。
はい、なんか、その挨拶回りがすごく大変だったそうです。結構涙目なLINE が送られてきてました。
へぇ、
何でしたっけ、旦那と一緒に親戚回り中かっこ涙みたいな感じの
物悲しい。
では続きまして、 F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というその前にアリスさん、ちょっとその続き読んどいてもらえませんか。
はい、続きですか？
はい、Fマナさんからお願いしていいですか？
ちょっと待ってください。
頼みます。
はい、Fマナさんですね。了解です。あ、ちょっと待って。今なんか、すごいものが見えたような。はい、ごめんなさい。レイプンズナイト、Fマナさん。ね、Fマナさん、たらどっこでしょよ、まーん。Fマナさんからいただきました。ありがとうございます。新年おめでとうございます。おめでとうございます。今年もレイブンズの MC& リスナーの皆さんに幸をおからんことを望みます。望んでください。ありがとうございます。僕も望みます。さて、昨年末から今年にかけての過ごし方と言いますと、私は休日が12月21日から1月4日までの2週間ほど休みがあり、結構長いですね。12月22日から26日を、故郷アイルランドに滞在していたので、故国でクリスマスを迎えました。うわー、アイルランドなんですか？あ、アイルランドは寒いのかな？寒いのかな？すごく気になる。12月27日に日本へ帰国し、実家のある横浜に滞在し、12月28日から30日までコミケに参加し、体力すごいですね。31日は横浜の実家で過ごして、カトリック山手教会で、年越しの礼拝に参加していました。 なんだかすごいスケジュールというか、なんか大幅な距離を持ったスケジュールという感じが。年を明けて1月1日に社会人の駅伝ニューイヤー駅伝を観戦し、往年の箱根の名ランナーたちの勇姿を見て、2日と3日には箱根駅伝を実家で観戦して、青山学院大学初優勝の瞬間を見届けてから、1月4日に出場し、5日より仕事をしているという、そんな年末年始を迎えていました。もうなんだかすっごい正月っていう感じのスケジュールでしたね。うん。振り向くと、私も、前役、前役の31歳を迎え、どんな年になるんだろうという、そんな気持ちでいますが、今年が幸多い年であれば良いなと思うばかりです。大丈夫ですよ。推進、冬コミに参加された皆様お疲れ様でした。毎回のことですが、会場内でスマホ歩きや、携帯ゲームをしながら歩いたり、カートの事故が多発しております。昨年に比べ、今年は事故件数も多かったような気がするので、夏コミでは事故が起きないように皆様のご協力をお願いする次第です。本当にね、お願いしますよね。コミケは、事故があったらいけませんからね。第一、ね、運営側が迷惑を被ってしまうので、皆さんマナーのある、ちゃんとね、いうことを聞いて参加してください。ね。まあ、でもね、アイルランドだって、なんか、いいなぁ。アイルランドってどんな風景なのか見たいなうん。今度はF マナさんにアイルランドの写真など見せてもらえたら嬉しいです。ファンネルね、半尺城さんからいただきました。ありがとうございます。新年おめでとうしゃーおめでとうしゃー年末年始の過ごし方といえば、12月27日に冬コミに参加するために来日し、来日しているところがすごいよね。もう、どこにいたんですか。秋葉原でいろいろ物色&注文しておいた飴人形や、大人用のカンコレのコスプレ服、カッコ、アタゴ、ビスマルク、プリンツオイゲンって僕知らない。引き取ってエアマットやローションや、競泳水着やスク水や、競泳スク水やブルマー&体操服などを購入して、海外へ発送するし、煩悩の鐘が鳴ってる。翌、12月28日から30日までを冬コミに参加するという年末を送っておりました。シャー。いや、なんだろう、この忙しいんだからもうすごく充実したような感じの。昨年は、カンコレでは、雲竜や暁丸など空母が多数実装されましたが、年末近くなって、ドイッチランドの、従巡洋艦プリンツオイゲンが実装され、無事に入手することができました。シャア。どんなキャラだろう。急な発注で大変だったと思うけど、見事に年末までにプリンツオイゲンの衣装を仕立ててくれた、秋葉原のコスプレショップ屋さんには感謝でいっぱいです。シャア。すごい。そんな年末で頼んで仕上げてくれたの。
ただいまでございます。
おかえりなさい。すごいです、先生。
プリンツオイゲン、プリンちゃんですね。
プリンちゃんですね。
はい。
まだ見てないよ、僕。
そうですか。
うん、ちょっと検索して画像を見てこよう。よいしょ。で、続きお願いします。
はい、
ね、年始も日本いてからです。
元日に与那国神社へ、公式参拝し、絵馬を山ほどおにぎりを書いて、奉納、太平洋
戦争では、
先週より餓死の方が多かったため、なんと、前線没者の6割、そして英霊の、慰めになればと思い参拝し、桜を、おみくじを引いて吉と出ました。その後、1月2日にはパリへ出発し、パリを経由してアテネへ戻りました。しかし、国に戻ってみると、借金を返済する政権が、9 国民投票で否決されて会議が解散し、じゃ議会が解散し、このまま行くとギリシア人が借金を踏み倒す可能性が出てきたので、ユーロの経済が混乱するという状況下に今現在あり、果たしてどうなるのか注目しているところだったりします。はい、お、プリンちゃん見ましたか。
はい、
プリンツオイエン、プリンちゃん、あれですよ、声がですね、あの、月刊少女野崎くんの千代ちゃんです。
え？
月刊少女野崎くんってアニメの千代ちゃんの声です。
わかんない。
わかんない。
うん、
アリスさん、
はい、
あの、まあ、もう、前期の前々期のアニメでなるんですが、
うん、
月刊少女野崎くんっていうアニメがございます。
うんうん、
すごく面白いです。ギャグアニメです。ぜひ見てください。
月刊少女、
月刊少女野崎くん、
野崎くん、
はい。
でも今それより、
はい、
あのカンコレのページを開いたら、なぜか荒泉瑠衣さんの、
はい、
ちょっとリナがチラッと目があったんで、
はい、
見たら、あのカンコレの服、
はい、
うん、観光、これはフラセン、フラセンもまたいで通りますわ、スレイヤーズの絵師があの観光って書いてあって、
は
あ
は
あ
は
あ、なんか可愛いの。うさ耳つけたリナが。
あ
ー。可愛すぎるの。
なるほど。でも、スレイヤーズって懐かしいですよね。
うん、大好きです。
いや、ハマってた人間があの呪文をすべて暗記してたやついましたね。
それよりも砕き物、血の流れよりやった着物、
それそれそれ、
時の流れに埋もれし、偉大なる何時に何を言って
、覚えてんのかよ、
闇、え、
覚えてんのかよ、
ドラゴスレイブだけは。
あ、
ファイヤーボールとかなんかもうアニメの方はもう省略されてただのファイヤーボールになっちゃったりとか。でもギガスレイブまではまだ覚えてなかった。
なるほど。
うん、
はい、そして、NNN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
新年おめでとうございます。どうも
おめでとうございます。
おめでとうございます。今年も MC& リスナーの皆様方が幸多きとしてあることを願っております。さて、年末年始の過ごし方ですが、私は職業柄長期休暇というものがあまりなく、年末年始は30日の聖火、聖火族の礼拝と1日深夜と朝に、行われる聖母の日の礼拝を行うため奈良に滞在しており、どこにも行かないという年末年始を過ごしておりました。そのためか年末年始は教会行事以外することもなく、ただ深々と積もる雪の奈良で静かに暮らし、平凡な日を送っていたため普段と変わらない状態だったりしました。あえて言うならマナさんや、アムルさんにコミケで頼んでおいた同人誌を買ってきてもらうくらいで、これといった年末年始行事らしいことを しておらずにいたりします。てか、そのアムロさんやマナさんも近いんですか？
場所が。
奈良って目と鼻の先じゃないですか、ぶっちゃけ。よし。今年こそは。
なんだ、よしって。
今年こそは。はい。まあ、その、頼んでおいた同人誌を買ってきてもらうっていうのはすごいですよね。その、変えたのですかね。うん、人気サークルさんのとかだったら結構厳しかったりするものもあったりはしますから。まあ、でもそういうんじゃなくて、ジャンルで絞ってたのかもしれませんね。
あ
ー。では続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。どうもおめでとうござい
ます。おめでとうございます。
お正月の過ごし方ですが、寝とげ三昧でした。 DOL はティレニアクエで開示上げ、ワーサンダーはついにジェット機を保有できました。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ワーサンダーついにジェット機ゲットですか。さすが結構やり込んでますね。あれもどうなんですかね。その私、陸軍の方はちょっとやってみたいと思ってるんですけどね。
何、
はい、
何
では続きまして、地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
新年明けましておめでとうございます。どうもおめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年の抱負は、昨年と同じく来年こそ本気を出す。さて、年末年始では、昨日と同じくずっと仕事だと思ってたのですが、 勤務表では、年内31日まで、年始は1日から仕事になっていたため、急遽30から3日まで休みがもらえ、とはいえ休みの指示があったのは29日深夜。家でモニターの中の恋人、プラス合成樹脂製ヌーンの愛人と一緒にうだうだ過ごしておりました。ES やったり、EOL したり。自分のところは本家に出入り禁止になっておりますので、親戚付き合いもなく気楽なもんです。そういえば香川県にいる友人と電話で話して、香川って年越しそばじゃなくてうどんなのかと聞いたところ、返答は年越しはそばに決まってるだろうがって返ってきました。その後うどんはその後食べるんだよとも来ましたが、そうなんですよ、そば食ってからうどん食うんです。
どういうこと？
年越しそばを食べてから年越しうどん食べるんですよ、う
ん、え？
いや、そのアリスさんにしっぽくそば送ったじゃないですか。
うん、
あれ中におそばが入ってるんですよ。
うんうん、
あれ食べるじゃないですか。その後、中にうどんを入れて、もう一度、その上に具と出汁をかけて食べるんです。なになに？なに？何かおかしいこと言いました？
なんかいっぱいじゃないですか。
いや、ほら、うどんは別腹って言うじゃないですか。
言わないよ。
言わないですか？うどんは別腹ですよ。
そうなの？
そうですよ。
うどんってスイーツ？
うどんは別腹です。はい。
どういうことなの？
まあ、今年もよろしくお願いしますということで。ちなみに、出入り禁止って何があったのかと言いますと、数年前、本家に集まった時、親父が本家の親方様と話し合いをして意見の食い違いから口論に、その後向こうが、親父に手を出したため、近接戦闘に発展。自分は傍観していましたが、向こうが投げた熱いお茶湯のみがヒット、親父に加勢という感じです。親父、かっこ当時現役警察官、元機動隊プラス自分、当時国営、運送業、元陸上自衛官、元空挺、VS 親方様は、小規模不動産会社社長の仁義なき戦いが展開されたのでありました。ああ、大丈夫です、絶命しない程度に手加減はしましたから、今も5体満足で存命だそうです。
近
接戦闘まで発展するってどんな意見の食い違いあったんでしょうね。すごくそっちがすごく気になりますよね。
うん、
まあね、そんなこんなで、まあ、ゲーム三昧の方もいらっしゃる方もいれば、もう国をまたいでですね、いろんなところに行ったり来たりしてる方もいらっしゃったみたいでして、
うん、
本当多種多様な人が、このレイブンズナイトにはいる、レイブンズナイトのリスナーさんにはいるのかなっていうのを、改めて、実感した今日この頃でございます。まあね、そう、香川は、あれですよ、年越しそばを食べた後にうどん食べるんですよ。アリスさんも香川に来たら、そばは、もしお腹がいっぱいになるんでしたら、そば控えめで。うどんも控えめで。
そば半分。
そば半分、うどん半分。
いやー、あれもなんか、
二つ入れてブレンドして食べてたこともありましたよ。
きついな
ー。まあ、正月はね、結構ね、そのいろいろと、いろんなものを食べましたけどね。まずその弟と一緒に寿司食いに行きました。
うん。
で、カニ鍋しました。
カニ鍋？
はい。
あ、カニ食べてない。
で、次の日の朝はカニ雑炊でした。
わあ、美味しそう、どうしよう。
で、その次の日は母親父親ともにやる気がなくてですね。
うん、
お弁当でした。
おう。
その次の日は、まあ、当然1日の朝とかおせちはありましたけど、
うん、
その次の日は、晩ご飯はばあちゃんがカレーを作ってくれました。
おお。
ぶっちゃけ、その最終日に食ったカレーが一番うまかったです。いや、そんなに辛口じゃないんですよ。 辛口じゃないんですけど、何これうめえみたいな。
今日僕のところは、
はい。
昨日、カレーだったの。
親父も弟も、そのばあちゃんが作ったカレーはうめえと。
うん。どんな味？
ちょっと甘口なんですよ。
もう玉ねぎを一生懸命炒めたんだね。
でもなんか、ものすごくコクがあるんです。
おう。
そう、ものすごいご飯と辛味もよくうまいんですよ。うめえ！何これ？どうやって作るの？また例の目分量です。
うん。
そう、あのカレーはね、うまかったです、普通に。カニ鍋よりも寿司よりも、何よりばあちゃんのカレーがうまかったです。
え？
カニよりも寿司よりもばあちゃんのカレーがうまかったです。
カニ食べたい。
カニね、カニ鍋美味しかったですよ。
いいなぁ。
もうさーっとね。
カニ食べたい。
カニいいですよ、カニ。
カニ食べたい。
まあそんなわけでですね、今年もですね、一日よろしくお願いいたします。本日もたくさんの投稿ありがとうございました。
ん？
ん？どうされました？
音が聞こえなくなった。
ああ、はいはい、大丈夫ですよ。エンディングの曲を探してたところです。エンディング。
おう。
本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
今年も1年よろしくお願いします。
お願いします。
パリさん、今年の抱負とか語っときます？
うん。
何？
今年は、
はい。
海賊王に俺はなる。
なるほど。俺は今年は、なんか新しいことしたいな。去年も言ってたような気がする。今年の方は来年は本気出します。まあ、これいいね。来年から本気出す。これ今年の。
ダメだよ、そんな。
ダメですか。
みんな、来年から本気出す人がたくさんいるじゃん。
そうですよね。
そうだよ。いつになったら本気になっちゃうの？
そういえば、今期は見るアニメが大量にあって困ります。
おすすめとかありますか？
まずは、カンコレ。デュラララ2期。
そうなのよ
ー。アルドノアゼロ2期。
あ、ほんと？僕ね、1期がね、飛び飛び出ちゃってね、もう、うろぼちさーん。
で、あと、何でしたっけ？東京グールの2期？
見そびれたまんま。
そして、個人的に気になってるのが、なんだったっけ、タイトルが出てこない。あ、
何？
いや、個人的に画面だ画像だけ見て気になってるのが猫玉、エト玉、
猫玉、
エト玉、
エト玉、
エト玉。いや、まあこれは別にどうでもいいかなって思ってるんですが、はい、
うん、
見ようかどうかは、まあ、まあいいかな、みたいな。あとなんかあったかな。なんしかね。あとはその、ジャンプのでやってる暗殺教室ですかね。
あー、名前だけ知ってる。
あれがアニメ化されるらしいんですが、でもジャンプのアニメってさ、
うん。
漫画面白いけどアニメ微妙でしたっていうことよくあるじゃないですか。
うん。
例えばワールドトリガーとかですね。
うん。
そういうのがあるんでね、あんまりちょっとね、ですかね。まあ今のところそんな感じですかね。頑張って消化していけないといかない、いかないといけないと思います。はい。
井上喜子さんが出るアニメがなんかないかな。
ああ、なるほどね。 で、あの、ゲームの中、ゲームではですね、新しいゲームをしたら新しいよとかですね、あと、モンストでランキングを目指すとかって、うん、モンストにはランキングみたいなのないです、確か。モンストは、あの、ランキング、あの、人と競うことが基本ございません。あの、自己満足の世界でございます。それも、一種のいいところなのかもしれませんけどね。
うん。
というわけでですね、以上、本日の放送はそろそろと終了とさせていただきますが、今年もですね、1年、大公開時代オンラインはもう私1年間分課金しちゃいました。
素晴らしいですね。
はい。ですんでね、今年1年は、まあ、まったりと、楽しんでいきたいと思います。レインボーズナイトもですね、ポイントが貯まったらニコ生で放送したりとか、まあ、新しい客層をね、入手する方法、またはですね、大公開時代オンラインに関係ない番組、ラジオ番組みたいなのもやってみようかなって思って、
ツイキャスでもいいと思いますよ。
あ、ツイキャスもありですね。はい。うん、ぜひぜひ、ツイキャスのやり方、アリスさん、また教えて。
うん。
はい。まあ、そんなわけでですね、そういうこともやっていきたいと思いますんで、今年も1年よろしくお願いいたします。
この
放送をお送りしましたのは、私、自称、スーパー用心棒 HR と、
なんかお腹が減っているアリス・セラフィムでした。
ピザ食おう。また来週も聞いてくださいね。See you next time.
おやすみなさい。